心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美修平さんとお送りしていきます。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、成美さんと長谷倉美幸さんの共著、少食不食会食の時代へからお送りしていきます。今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日はですね、ずっと会食といって、
はい、
体にいい食べ物とか、はい、食べ方の話をしてるんですけど、
はい、
やっぱり食べる前にですね、本当は出す方が先なんですよね。
あ、出してから入れるというか、息の吸い方もそうでしたよね。
あ、よく覚えてらっしゃいますね。はい、
それが自然なんですよね。
もともと呼吸っていう字は、呼吸の吸って吸う方が後に来ますから、
はい、
やっぱり先に吐くんですよね。
ああ、そっかそっか。
うん、
はい、
で生まれてくる時も、はい、私たちはどうやって生まれてくるかと、
はい、
どうやって生まれてくるでしょうか。
おぎゃーって、
ぎゃーと
泣きながら。
ということは息を吐いて、
はい、そうですね、
生まれてきますよね。
はい、
なのでやっぱ吐くのが先なんですよね。
おお。
で、亡くなる時は息を引き取るって言いますから、はい、
そうですね。
やっぱね、お医者さんに聞くと、うん、亡くなる時はこうスッと息を吸って亡くなるそうです。
そっか、それがじゃあもう自然なんですもんね。はい、
そうなんですね。
じゃあその出す時も、うん、まず出すっていうところが先。
はい、なんです、
ね。
はい、先食べちゃうっていうよりも、はい、いかにその気持ちよく出すかと。
あ、
そうすると気持ちよく食べられるということなので、今日は出す方のお話をしたいなと思います。
はい
はい、で、出すところに一番、関係している器官というのは、
はい、
腸ですね。
はい
はい、で、腸はね、どれくらい大事かっていうことなんですよ。
はい、
どうですか、
どれくらい大事なんです
か、ね、どれくらい大事なんでしょうかね。
これを言わせようとしてます。
いや、何ですか。
腸は超大事。
あ、そうなんですか。
いや、それ言わせましたよね。成美さんからすごいプレッシャーがかかりましたけど。
うん、なんかこれ本に書いたんだけど、いざ読むと恥ずかしくて。
恥ずかしい。私に言わせたってことです、ね。
そう。
いや、ここにね、そう、本に書かれてるんですよ。
どうですか、これ。なんか書いた時はね。
はい。
結構いけるかなと思って書いたんだけど、読み返してみるとちょっと恥ずかしいですね。
そうですね。
そうですね。
いや、字面で見るよりも言う方が恥ずかしいですね。
まあ、そうですよね。
口に出すのが、ね。
そうですよね。やっぱ恥ずかしいんだ。
そうでした。腸は超大事です、ね。
ねえ、もうベタベタですもんね。
あ、でも、まあ、すごく大事っていうことを表してますもんね。はい、
そのままですよね。
そのままですけども。ね、腸はとても大事。
そうですね。ね、はいはい。
いいんですか、
もう
進めて。
次進めちゃいましょう。
はい、
もう恥ずかしいんでね。はい。まあ、どのくらい大事かっていうと、うん、
はい、
ね、すごく大事だと、うん、いうことです。
超大事言わない、そこは言わないんです、ね。
ちょっと恥ずかしくない
。いや、ご本人が言わないっていう。
はいはいはい。そう、まあ、結構大事だということなんですけど、うんうん、
はい、
脳のですね、指令を受けて他の器官っていうのは全部、動いてんですね、
はい、
手足とか、うんうん、目も口もそうなんですけど、
はい、
唯一ね違うのが腸なんですよ。
あ、そうなんですか。
これ独立してるんですね。
脳の指令じゃなく、
はい、もう腸単独で動いているというふうに言われています。
そうなんですか。
はい、で、もともと生物が生まれた時にですね、
はい、
腸だけみたいな生物が生まれたそうですね。
腸だけ
の生物。
そんな生物がいるんですか。
腸、
どういうこと。
まあ、ああいう形の
生物。
腸みたいな。よく考えたらミミズっぽい感じですよ。
はい、ああ、なるほど。
うん、要はその食べたら出すだけっていうね。
ああ、なんかわかりました。
はいはい、
ミミズみたいなかニョロニョロしてる感じですね。
ああいうのが先に現れたみたいですね。
そうなんだ。
うん、だからまあ我々のその本当の先祖の形、
はい、
そのままが腸だという説もあります。
あ、そうですか、はい。いろんな説がある中ではそういう一つがあるんですね。
そうなんですね。なので最古の臓器と言われてますね。
あ、なるほど。
一番古いと。
はい、じゃあそれだけなんか一番やっぱり大事っていうのがなんとなくそこからも分かりますよね。
そうなんですよ。ついついね、うん、だからこう超大事って書いちゃった。
そこに戻るんですね。
そう、
超大事。
もう恥ずかしいと言いながら引っ張りますよね。
何回も、ね、出てきますね。
そう
あ、そうなんだ。そんな生物がいたっていう、
ね、なんですね。
最古の、うん、
でやっぱり日本だけじゃなくて、
はい、
他の国でもこの腸っていうのは大事だって思われてたらしくてですね、例えばガッツがあるってよく言いますけど、
はい、うんうん、
このガッツのガッツってどういう意味かと、
どういう意味なんだろう、
腸とかですね、はい、要はその消化器全般をガットというらしいですね、はい、
あ、そうなんですか、じゃあガッツがあるって腸があるっていうことなんですか。
あ、なんかそういうと変ですね。
あ、でも あ、そのガッツがあるってね、なんかすごい重要
だね。まあ、そんな感じですよ。あのほらガッツとか言うじゃないですか。あのガッツを食べるとか。
ああ、言います言います。ね、あ、そっか。それもそうなんですね。
多分、
です
ね、多分ね、なんかそんな感じだと思います。今思いついたんだけど、ね、
あ、すごい、ひらめきました。
そうなんですよね。
あ、でも日本だけじゃなく、まあ、英語圏でもそのガッツ、まあ、腸が大事っていうことが分かるんですね、うん、この言葉から。
まあ、今ね、あの、はい、ひらめきましたっておっしゃいましたけど、はい、そのひらめきとか直感とか、はい、第六感、うんうん、これ実はあの英語でガットフィーリングっていうらしいです。
あ、そうなんですか。
腸で感じるガットフィーリング、
これもこの腸なんですね。
腸なんですよ。
ガットフィーリングって聞きますよね。
聞きますか。
なんかそういう歌とかで出てくる気がする。
本当ですか。
英語の歌とかで出てくる。
ビートルズとかで。
ビートルズかね。いや、わかんないけど、なんか
イエスタデーみたいなノリで、なんかガットフィーリングみたいな。
いや違う。なんだろう。いや、なんか出てく、なんか聞いたことある気がしますよ。
なんかでも歌詞にガットがね、うん、腸が入ってるって歌詞すごいですよね。
そうですよね。
ね、後で教えてください。
ごめんなさい、すいません。気のせいだったかもしれない。
適当に言ってたら謝ってくださいね。
いや、適当じゃないんだけど、そんな気がしました。
うん、まあ、結構そういった適当なことありますから。
すいません。え、その、でもこの直感とか、第六感も
ガットフィーリングっていうんです。
そうなんだ。
で、あとね、根本的な問題っていうのも、はい、ガットイッシューっていうんですよ。
これは本当になんかこう物事の基本みたいな、そこの部分もこのガットなんですね。
だ、なんかそのガットっていうつく言葉は、うんうん、あの英語の国でもやっぱりその人を形成する心とかですね、その土台とか、はい、そんなイメージがあるんですね。
そうなんだ。
やっぱ大事ですよ。
ね、重要ですね。
うんうんうん、で、ちなみにほら日本語にまた戻して、はい、腸という字を漢字で書いてみると、はい、あの月変じゃないですか。
うんうん、
ね、で、これあの月っていうのは肉月といって、はい、私たちのあの体のいろんな部署に、うんうん、ね、ついてますね。この月っていうのは、ね、内臓の臓もそうだし、
うんうん、
はい、
う
ん、でこの肉月を、はい、土に変えたら、
はい、
はい、場という字になります。
そうですね、
はい、場所の場ということになるんですけど、うん、要はそのじゃあ腸は地球で言うと、はい、その土とかですね、
はい、
要はその土壌に当たるという意味らしいですよね。
うんうん、ああ、そっかそっか。
うんうんうんうん。
感じで、
そうかそうかと言いつつ、
感じで今考えてます。その肉付きを土に変えて、
はい、
で、そうするとその地球に当たる
場所の場になるから、うんうん、はい、地球のその土とか、はい、土地地面という意味になるんじゃないかと。う
ん
う
ん、なるほど、なんか一番土台ですね。
ね、土台ですよね。うんうん、我々はその上に立ってるわけで、
はい、
で、そこから全ての生き物が生まれるわけで。
はい、
食べ物もそうですね。
そうですね。うん、そこから土からね、生まれてきますもんね。
母なる大地ですから。
あ、そうですよ。う
ん、やっぱね、その腸っていうのは全ての元なんですよ。
ああ、なるほど。
うん、
すごい感じ
でも。今わかりましたね、なんかね。
すいません、今、うん。腸をね、こう土辺に置き換えた時に腸のこの肉付きを。
そうなんです。
そうなんだ。
そうなんです。
そこから全てが始まってるっていう、なんかこう全てのこうね、母なる大地っておっしゃったのが、うん、なんかね、わかりますね、この言葉から。
ね、だからやっぱ大事な場所なんですよ。はい。ということで、
はい、
まあ、腸が大事だということが分かったところで、
はい、
じゃあその腸をいかにその活性化させてですね、
はい、
元気にして、うん、良い便を出すかという、そういう話に入っていくんですけど、
ぜひ聞きたいですね。う
ん、やっぱりあの、会食のためには快便なんですよ。
まず食べる前に出す。
はい。はい、ということですね。で、実はあの、ポイントは3つあります。
はい。
はい、一つ目はですね、まずあの便という字を漢字に置き換えてみましょう。あ、漢字じゃないな、あの別な読み方に、
はい、便という字、うん、あの漢字を、
はいはい、
別の読み方
にすると、はい、多分お便りの便りという字になると思うんですね、うんうんうん、
はい、
あの手紙とかそういう意味ですけど、
郵便のね、
郵便の便ですもんね、はい、でこれって要はあの体の中から、うん、出てきたお便りなんですね。
おお、うん、体の中のことを知らせてくれている。
知らせてくれている、
お便りですね、はい、
だからあのどんなのが出てきたかを見るとですね、はい、体の状態がわかる。
あ、なるほど、うん、出てきた便を見ればわかるんですね、
はいはい、今こんな状態ですよということをまず伝えてくれているということですね。
そっか、まあ、うん、なんか体調によってやっぱり状態が違ったりしますもんね。
そうなんです。だから本当はあの、うん、すぐ流しちゃうのもったいなくて、ちゃんとあの読んで、
読んであげるんです。読むって言うんですね。
そうそう。
ペンを
解読をしてですね。あの、あ、今こういう状態なんだなと。
へー、 教えてくれてるわけですもんね、
はいはい、それからあの流すというのが本当は本当はねいいんじゃないかなと思うんですけど
もったいないっていうのは初めて聞きました。
もったいないですよね、
すぐ流すのはもったいないですね。そうな
ん
です、
今まで体の中にいたんだからね、
は
い、
あそっかそっか、
もう出た瞬間にそんな冷たい態度を取るっていうのはどうかなと思いますよね
そっかずっとねお腹ここに腸にいてくれたわけです
よ
ね。
そうですよ、温めてきたわけです。
そうか、温めてきた、うん、で出てきてその中の状態を教えてくれたわけですもんね、
はい、
あそっか、じゃあじっくりと読んであ
げる、ありがたいなと思った方がいいと思いますね。
はい、はい、
で、この、まあ、便という字頼りとも読みますけれども、うん、じゃあその便を別な、漢字に置き換えると、う
ん、はい、
どうなるか、
はい、
うん、あそうそう、糞という字になるんですよ、うん、これはあの同じ意味ですよね。
そうですね、便と糞は同じ、
うん、はい、で、じゃあ糞という字どういうふうに書くかっていうと、あの、
はい、
あの米の上に書いて、
はい、
で下にあの異なるという字を書きますけど、これ実はこのまんま改便のヒントになってるんですね。
米に異なる
です
ね、
はい、
お米の、ね、米ですもんね。
そうなんですよ、うん、ということは穀類をしっかり食べると、うん、胃便が出ますということですね。
あ、そっか、その食べた米が異なる形で出てきたってことですもんね。
あ、うまい解釈ですね。でそういうことですよ、
米に異なるですもんね、
はい、
あ、じゃあやっぱりこう体の中で取り入れるものはお米だよっていうことが、
うん、まあ、それがやっぱりあの改便の、うん、一つのコツなんじゃないかなと、
う
ん、だなんとなくちょっと便秘がちだという人が、
うんうん、
例えばパン食から米食に変えたらですね、
はい、
何日かするとあなんか変わってきたというふうになると思いますね、
うんうんうんうん、そうですよね、うん、やっぱりなんかお米をしっかり食べた時はなんかその後のこうお通じがいい気がします。
そうなんですよね、うん、だからあの噛むっていう字もほら左側口辺に、
はい、
あの歯って書くじゃないですか。
そうですね、う
ん、でその歯の中って米なんですよね、
う
ん、
米ですね、
うん、だから米はね噛むようにできてるんです、ちゃんとね。
へー、米をしかもこの歯って止めるっていう字につい
てますね。そうなんですよ、口の中で米を止めると書くんですね。
しっかりなんか噛んで食べるっていう感じがしますね。
ねえ、うん、そうなんです。まあその噛むものは米ですよと。
うんうんうんうん、
でそれが異なるといい便になるわけですよ。
はい、すごい。
ねえ、やっぱり漢字ってすごいですよね。ね、
表されてますね。
そうなんです。なのでまず改便のコツ一つ目は、
はい、
漢字から読み解いていくとですね、
うん、
穀類を、きちんと噛んで食べると、うん、いい便が出ますということですね。
うん、いや、なんか本当に人が食べるものはそのお米穀類だよっていうことをね教えられるようですね、この言葉で。
そうなんですよ、だ昔の人ってすごいですよね。
ね、すごいですね。
田島さんもすごいと思うけど、やっぱり昔の人もすごいです、
はい、いや私のすごいとこどこだったんだろうって
いろんなとこ
そうなんですか、うん、
一言じゃ言い表せないけど、
いやでそれこそ適当じゃないですか適当に言いましたね。
なんかね、そう、田島さんとこう一緒に番組するとね、はい、ちょっと適当になって
きて、はい、すいません
もうちょっとちゃう感じがする。
いやいや、すいません、
普段こうじゃないのに。
あ、そうですよね、うん、絶対しっかりしてる成美さんのはずなのに、
もうほら適当
なんかこう適当な感じが、いやいや、そんなことない。
もうそう、大体ね、もう適当になる感じの顔ってわかるんですよね
表情で分かっちゃうんですね。やばい、もうちょっとこれ見せられない。
結構な10年以上こうやって一緒にやってるとですね、そうなんですよ、
もうちょっと素性が
だんだんだんだん自分もだから一緒にやるとペースが、ね、引っ張られちゃって
ごめんなさい、しっかりね進めなきゃいけないところなんですね、はい、
自分だけでもね、なんかちゃんとやらなきゃと思うんだけど、うん、
自分だけでもってすいません私がちゃんとしてないみたいになってる。いやでもあのお話の内容はいつも楽しく、はい、うん、分かりやすくお伝えいただいている、
まあね、適当に言ってますけど、まあいいでしょう
適当じゃない。で、あと今日はまず、会食の勧めの中で、はいはい、腸は超大事
はい、はい、
というところで、
それ言いたかったんでしょちょっと気に入ってるんでしょ
もう一回ちょっと締めで言っといた方がいいかなと思いましたが、
はい、
ね、
自分は絶対言わないです
けど、ね、言ってください。まあ、改便になるためのポイントということで、まず、はい、一つ目を教えていただきました。
はい、
便のね、この漢字から読み取る、お米をしっかり食べて、よく噛んで、そしていい便が出るよっていうところで、お米がやっぱり大事でしたね。
そうですね。
はい、
まあ、漢字を見るとわかるという、うん。結構でもほら、漢字見てわかることってたくさんあるんですよね。
はい、あ、そうですよね。
例えばほら、豆という字。
はい、豆。
うん。豆という字も、例えば喜ぶという字だったり、
はい、
あと山に登るの登るとか、
はい、いろんな 感じに入ってますもんね、
豆が入ってるんですよね、うんうん、でやっぱりあの豆食べるとその体が喜ぶとかですね、はい、その登山をするための体力がつくとか、うんうんうんうん、やっぱそういう意味でこうつけられたんじゃないかという説もありますよね。
そうなんだ。じゃあそう言ってまた読み解いていくとね、面白いものが見えてきますね。
そうですね、やっぱ豆大事ですよね。
豆が大事、あれ腸が大事になってたはずなんで、
あれ、あ、そう、豆の話になっちゃった
、豆も大事だけど今日は腸は大事ということでした。あ、はい、
あ、それでね、米と豆はすごいあの相性がいい、はい、
あ、そうですね、
そうなんです、
和食で必ず出てきますもんね、
はい、あの豆単体だと、はい、結構あの消化が良くないらしくて、ああ大豆だけだとですね、はあはあはあ、でそれをやっぱりあの米とこう、混ぜることでというか、うん、中和すると、非常によくその吸収されるらしいですね、体に。
そうなんですか、うん、じゃあ一緒に食べるっていうのがまたポイントですね。
でおそらくそのために豆腐にしたり、はい、その発酵して味噌にしたり納豆にしたりしてですね、はい、吸収しやすくするんでしょうね。
あ、そっか、もう本当、うん、白いご飯とあのお味噌汁、
そう
納豆ってなんか理想的な、
米と豆ですね、
米と豆が大事、
なんか似てるでしょ、米と豆
似てる、
ほら間違いそうになって
る、米と豆似てる、二文字だし、
二文字だし、はいはい。
わかんないけど、いやでもあの大好きです、どちらも。
どちらも大好き。
はい。
そうなんです。
改便に皆さん努めていただいて。
そうですね。で、まあ、あと今日はね、三つあの改便のコツがありますよっていううちの一つをご紹介しましたけど、
はい、
あと二つはじゃあ次回の方がいいですね。
はい、
そ
う
ですね。
次週また、はい、じっくりとお聞きしたいと思います。はい、成美周平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。